祈ります。私たちに独り子を与えてくださり、墓から復活させてくださったほどに、私たちをまたこの世を愛してくださる生ける誠の神様、復活祭後第四の日曜日、古来歌えと名付けられたこの日に、あなたを賛美するために私たちを呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。あなたの愛と真実を褒めたたえるためには、私たちの歌声はあまりに拙いものに過ぎませんけれども、どうか憐れみを持って私たちの声を受け入れてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。特に辞める方々と、その方々を看取るご家族の方々のために祈ります。原田圭三さんの手術後の経過が順調でありますことを、あなたの恵みと信じて心から感謝いたします。ご高齢の兄弟姉妹たち、これらの方々がたとえ礼拝に出席できなくても、その場にあってあなたが支えてくださるように祈ります。孤独な人々を慰め、悩む人々を励まし、若き友を導き、旅にある方々の旅路の平安をお守りください。神様、先週は教会学校の中高生が素晴らしい劇を私たちのために上演してくれました。この人たちが日に日にあなたの御心にかなって成長していることを目の当たりにいたしまして、感謝に絶えません。どうか今後もあなたが豊かな恵みによってこれらの若き友を育ててくださいますようにお願いいたします。新しく教会に来るようになられた友の上に、新しい生活を控えておられる若い方々の上に、どうかあなたの恵みと祝福がありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、あなたの恵みがありますように祈ります。特にこの教会のお隣の植木さんのご家庭に不幸がございました。どうかあなたの慰めが残された方々の上にありますようにお願い申し上げます。神様、私たちは日本の国の将来のために祈ります。有事関連法制が議会を通過しようとしています。どうか外国が攻めてくるときに備えるというのではなく、私たちの国が先んじて近隣諸国の不安をなくし、友好関係を育て、武力によらずあなたの正義と公平によって平和なアジアを築くために全力を尽くすことができるように、どうか私たちのこの国を導いてください。 9割の議員たちがこの法案に賛成しているということを聞きまして、私たちは本当に行く手がどこへ向かうか不安を感じています。神様、どうか私たちの国を正しく導いてください。世界の平和のために祈ります。悲しいことにテロが続いています。しかし武力による報復だけでテロがなくなるというようには私たちは決して思えません。あなたが私たちにお示しくださったように、あの平和の主イエスに従って本当の平和を作り出すために、まず和解の手を差し伸べる、そのような生き方をすることができますように、作り主なる御霊よ、私たちのもとにおいでください。世界の各地にあってあなたを信ずる者たちの群れを、あなたが正しく導き力づけ、平和の器としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝をあなたご自身が親しく導いてくださり、約束を信じて希望を捨てず、光の中を歩み、勇気を持って生きる力を私たち一同にお与えください。貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどヨハネの黙示録の17章を全体をちょっと長かったんですけれども読みました。皆さんの中には並行された方もいらっしゃると思います。謎めいた言葉が連なっておりまして、大変わかりにくいんですね。で、私は今朝はその全体について細かな説明を与えることは初めから断念しています。そうしようとは思いません。肝心なところに焦点を当てて、今朝はお話をしたいと思います。まず全体の見出しですが、大淫婦が裁かれるというふうになっています。で、こういった表現は、かなりいかがわしい響きがありまして、大淫婦が裁かれるとか、みだらなことをするとか、そういう言い方には私もいささか辟易しておりますが、しかしここに秘められた意味を探らなければなりません。旧約の預言者はしばしば大きな都のことを女性に例えました。例えばイザヤはエルサレムの都をシオンの娘と呼んでいます。そしてその都がエルサレムが神の戒めに背いて信仰的にも道徳的にも堕落してしまったときにこう書きました。どうして遊女になってしまったのか、忠実であった町が。だからシオンの娘と呼ばれたあのエルサレムが遊女になってしまったと、そういう言い方で預言者は嘆いたわけであります。で、ヨハネはこの黙示録の17章の最後のところでこの大淫婦という言葉の意味を明らかにしています。18節ですが、それは地上の王たちを支配しているあの大きな都のことである、そう書いています。じゃあこの大きな都とはどの町のことでしょうか。で、一節には多くの水の上に座っているというふうに書いてありますから、そして五節には 大バビロンというふうにバビロンの名前が見えますから、でこれはバビロンのことだろうかというふうに私たちは考えます。確かにバビロンという都は今私たちが話題にしているイラクの昔の場所、地名でありますが、ユーフラテスの川のほとりにありまして、そこから引かれた無数の運河がバビロンの都を巡っていました。ですからその運河の上に、たくさんの運河の上に栄えた都という、そういうことがあります。ですからこれはどうもバビロンのことだろうと考えても無理はないんですが、しかしヨハネはここでバビロンという名前は使っておりますけれども、実は別の町のことを考えています。ローマです。二節に、地上の王たちはこの女とみだらなことをし、地上に住む人々はこの女のみだらな行いの葡萄酒に酔ってしまった、そう書いてありますけれども、この意味は皇帝もそれから一般市民もローマで乱熟した文化、甘い生活、それに、最近の表現で言いますとハマっていたと言いましょうか、そういうことを意味しております。でヨハネはまた赤い獣にまたがっている一人の女の幻を見たと3節に書いてあります。で獣っていうのは13章でもそうでありましたけれども、邪悪な政治体制のことですね。でそれは赤い色をしていたと言います。で当時赤というのは大変に高価な色であったと言われています。赤く塗るというのはそれだけで贅沢の印でした。でそういえばこの大淫婦も4節を見ると紫と赤の衣を着ている、そう書いてあります。それから彼女は金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものや自分のみだらな行いの汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。でこの表現はいささか毒々しいですね。で黙示録というのはある点では非常に音楽的ですが、ある点では絵画的です。色彩が豊かに表現されています。でここでその大淫婦の周りに、このある色彩というのは日本人のあっさりした色彩感覚から言いますとちょっとくどくて、私なんかムッとなるような感じがしますが、でこれは贅沢の印なんですね。でつまりローマはその当時乱熟した物質文明の中にどっぷり使っていました。ものの本によるとこれは上流階級の人たちでありましょうけれども、ベッドというか寝椅子というかそういうものの上に右のお腹を下にして横になって食事をしたと、宴会をしたと言われています。そしてお腹がいっぱいになるとこの他のおいしいものがいっぱいあるからそれをもう味わうことができるために胃を満たしているものを、ちょっと汚い話で恐縮ですが、いっぺん吐いてしまう。そして口をゆすぐ。でしばらくの時を置いてまた別のおいしいものを食べると、そういうことをやっていた。でこれをシンポジウムというんですが、一緒に飲むという意味です。みんなと一緒にそうやって寝そべりながらおいしいものを飲んだり食ったりする、 ってこの乱熟した文化の一つの表れですね。グルメブームなどというものにうつつを抜かしているどこかの国と似ています。でさてこの獣は3節を読むと全身至るところ神を冒涜する数々の名で覆われていた、そうあります。つまりこれは本質的に神に逆らう体制でありまして、政治体制でありまして、7つの頭と10本の角を持つと書いてあります。でこれについては7節以下にいろいろと謎めいた解釈が施されておりまして、それを詳しく話していると時間がありませんから、私は最初に申した通りに、今日はそのことについては断念したいと思いますが、要するに7つの頭と10本の角というのは第一世紀にヨハネがこの黙示録を書いた自分ですね、その頃にローマ帝国を支配していた皇帝たちのことだと考えられます。歴代の皇帝の中で何人かはまともな人がいましたけれども、大体はどうしようもない皇帝でした。カリグラとかネロとかドミティアヌスとか、道徳的な大敗と理不尽なキリスト教徒迫害で知られています。でそういうことについて、詳しく話をしている時間はありませんけれども、私はここで、一番肝心な14節に注目したいと思います。14節にはこう書いてあります。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める。そういう言葉です。で、子羊というのはヨハネの黙示録の中では一貫してキリストのことです。イエスです。で、獣は巨大な政治体制はキリストに勝てないというんです。卓越した経済力と軍事力によって当時の全世界、当時のローマ帝国の版図は、ほぼ全世界と考えられていました。当時の世界観の中にはまだアジアとかアフリカっていうのは見えてきていない地中海世界で、これが全世界と考えられていましたが、当時の全世界を一極支配していた大帝国、華やかな物質文明が次第に乱熟していく中で贅沢を欲しいままにしていたこの大帝国、皇帝を神として礼拝することを人々に求め、そうした自己絶対化の中で誇り高ぶっていたこの大帝国、こういう大帝国と、で大帝国といえども子羊には勝てない。で、これは長く続いた迫害の後で事実になります。皆さんもご承知のように第4世紀の前半に当時皇帝であったコンスタンティヌスという人がキリスト教に改宗します。これにはいろんな動機があったと考えられています。決して単に新しいもの好きとか、あるいは好奇心とか、そういうものによるものではありません。この人自身の信仰というふうなこともあったでありましょう。しかし一番基本的な理由として歴史家が挙げるのは、当時ローマ帝国が次第に衰えかかっていて、でその中で新しく各地にできた教会の 生き生きとした活動、そしてその連絡も相互互助体制、そういったことにコンスタンティヌスが非常に惹かれて、そういう新しい血を衰え始めた帝国の血管の中に注入したいと、そういうのが一番主な動機ではなかったかと考えられます。でついに彼はキリスト教を取り入れて、やがてキリスト教はローマ帝国の国教になりますが、でこういう形でかつて奴隷の宗教であったキリスト教が、そして断続的に厳しい迫害を受けてたくさんの人を犠牲にしたあのキリスト教がローマ帝国の国教になります。でその後の発展を見ますと、私はこのキリスト教が帝国の国教になったっていうことを単純に素晴らしいことだとは考えません。そのことによってさまざまな弊害もまた起こりました。でそれについては今日は触れませんが、しかしとにかく奴隷の宗教として迫害されてきたあのキリスト教の前にローマの大帝国が屈服したのです。こういうことが歴史上起こりました。でちょっと話が飛びますが、先週の礼拝の後の現代聖書研究会で、私は旧約聖書に出てくる巨大な海の中の怪物レビアタンというものについて話をしました。で17世紀のイギリスの政治思想家トマス・ホッブズという人がいますが、でこの人が近代国家の在り方を説明するためにこのレビアタンという名前を持ち出したことが非常によく知られています。でレビアタンというのはヘブライ語なんですけれども、旧約聖書の中に出てくる言葉なんですが、それを英語風に発音するとリヴァイアサンとなります。リヴァイアサンで、ホップスはリヴァイアサンという題の本を書いたんですね。そしてその中で、言ってることはこういうことです。人間は自然のまま放っておくと、みんながみんなと戦うというような、そういう状態になってしまう。万人が万人と戦う。でそれを避けるためには、個々人がいろいろとこう権利を主張したい気持ちはあるだろうけれども、個々人が自分の権利を放棄して主権者に委ねる、そうするのが一番いいと。主権者っていうのはこの場合王のことですが、彼は王の支持派でした。ですからクロムウェルの革命の時には、彼は国を出てパリに難を避けなければいけなかったんですね。で帰ってから王を助けていろいろと仕事をしますが、個々人は自分の権利を放棄して断念して、主権者である王にそれを委ねるのが一番いい。そして主権者がリヴァイアサンにも比べられるような大きな権力を持つということで、このことによって社会の秩序は守られるんだと、こういうことを言ったんです。今から考えると随分なんて言うんでしょうか、人民のことを無視した考え方だと思われますけれども、当時はそれで通りました。リヴァイアサンという本の中に書いてある趣旨は、そういうことでした。でところが最近このリヴァイアサンに言及した人がいます。で福田和也という文芸評論家ですが、慶応大学の先生でもあります。でこの方が4月15日に朝日新聞の夕刊に論説を書きまして、その中でアメリカの思想家ケーガンという人の論文を紹介したんですね。でその論文の題は強さと弱さということなんですけれども、その内容は、 次の通りです。カントは永久平和論を書いて、人間理性の進歩によって戦争はなくすことができると主張した。しかしこういう理想論は現代ではもう通用しないとケーガンさんは言うんだそうです。私はそれを読んでいませんが、福田さんが紹介するところによるとそうなんですね。そういったカントのような理想論は現代ではもう通用しない。で、人間の自然状態は、このケーガンはその時ホッブズの書いてることを引用してるんですが、人間の自然状態は万人が万人と戦うというところにある。だからこれを克服することができるのは、ホープスが言うようにリヴァイアさんのような怪物的な権力だけだと。そういう怪物的な権力によらなければ、命名が勝手に争い合っているというその社会の混乱を、克服することはできない。怪物的な権力による恐怖と暴力だけが秩序を回復することができる。そしてそれができるのはアメリカだけだ。軍事、経済、情報、全ての分野において卓越する力を持つアメリカだけがそれができると。で、これが大体ケーガンという人の論文の要旨だそうです。そしてこの人物はアメリカ新世紀プロジェクトというそのシンクタンクがありますが、それの中心人物でありまして、この政策集団の発起人にはイラク戦争の主役を担った閣僚たちがずらりと名前を連ねている。チェイニー副大統領、ラムスフェルト国防長官、それからウォルフォイツ国務副長官とかですね、もう何人もそういうイラク戦争の時に新聞に名前が出た、主役たちがこの、政策集団の発起人になっていると言うんですね。で、福田さんは、そのことについてこう書いています。アメリカは自らをリヴァイアさんだと認じ、国際法も国連も無視して圧倒的な武力で理不尽に敵を叩き潰してみせた。で、全くこの方の言われる通りの印象を私たちも持っています。アメリカはその比類のない富と強さによって今の世界を動かす巨大な力です。まさに現在のリヴァイアさん、レビアタンでしょう。それから今日読んだ黙示録17章の大陰符にも似ていないことはない。だから私はアメリカという国は非常に偉大な国だと思っておりますけれども、たくさん評価すべきところがある、学ばなければいけないところもある、そういうふうに思っておりますけれども、この偉大な国のためにただ強いだけの国になるということについて少し考えてもらいたいという気持ちを持っています。今日のところに秘められた意味って書いてありますが、こういうことの中にある秘められた意味を悟らなければならないでしょう。で、私はその秘められた意味というのは、大陰符についてもそうだし、レビアタンについてもそうですが、秘められた意味というのは、巨大な力というものは、それは本当に恐ろしいものだけれども、本当の意味でこの人類の歴史を決定することはできない。そういうところにあると思います。 聖書はそう言っています。レビアタンは神様がお作りになったものの中で最も巨大で強力な存在ですけれども、恐ろしい存在ですけれども、イザヤ書の27章にはこう書いてあります。裁きの日に主は厳しく大きく強い剣を持って逃げる蛇レビアタンを罰する。レビアタンというのは非常に強大な存在ですが、しかし神によって裁かれるのです。そして今日のところにはさっきの14節に、子羊はキリストは主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。で、子羊とレビアタンというのは私たちの考えでは初めから勝負にも何もなりません。ひとひねりでひねり潰されるでしょう。しかし子羊が勝つとヨハネは言います。子羊が将来を持っている。で、聖書というものは不思議な書物でありまして、私たちの主イエスがエルサレムにお入りになるときにはロバに乗ってこられました。小さなロバです。その上にちょこんとまたがってエルサレムの町に入ってきた。軍馬ではありません。戦車でもヘリコプターでも空母でもありません。ロバ、あの柔和なロバに乗ってとことこと彼はエルサレムに入ってきた。その方が世界の歴史を導いています。決して滅びない。で、子羊がレビアタンに勝つということを聖書は私たちに教えていますが、そこに歴史の秘められた意味というものがあるんじゃないでしょうか。祈ります。神様、主イエスがその愛と真実が、あの巨大な恐ろしいレビアタンよりも強い、本当の意味で強く、そしてこの歴史の将来を切り開いてくださる力であるということをどうか信じることができますように。単なる暴力に信頼を寄せることがありませんように、私たちをそのように支えて歴史の秘められた意味を悟らせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の532番。